あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今年もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんに教えていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、本当いろんな事件事故がもう後を絶ちません。でいつ被害者になるかわからないという怖い時代だなと思うんですけれども、年末年始に発生した事件事故を保険の観点からいろいろと教えていただきたいと思います。はい、まずは川尻さん、
はい、
札幌で起きましたですね、雑居ビルでの爆発事故、ね、
はい、あれ皆さん多分見られた時には、あの居酒屋のガスボンベが爆発したんじゃないかというふうに一瞬、ね、感じられたと思うんですけど、
ガスを使っていて、それが何らかの
漏れてっていうね、
思いましたよね。
ところがどっこいでしたね、
は
い、不動産仲介会社が入居している木造の2階建ての雑居ビルが爆発の元、
はい、
で何をしていたか、うん、原因なんですけれども、まあ、この事件でも、まあ、事故というか52人の方が、まあ、負傷されているので、ただ珍しく死者が出なかったというのはね、
ちょっ
と、はい、本当に幸いだったかなというふうに思ってます。
うん、
でこの店舗ね、あの改装するということで、
はい、
中の、まあ、いろんな備品とか在庫品を整理しようということで、従業員の方が、まあ、未使用の除菌消臭スプレー、その時には120本ほど、密室の部屋で廃棄目的でもう全部出していたというところですね。
はい、ちょっと、まあ、納得いかない理由ですけれどもね。
はい、で、まあ、ガスボン、まあ、中の給湯器のスイッチを入れた途端、
はい、
それが火元で爆発したということで、まあ、相当なの、ね、現場見られた方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、相当の被害があったと思うんです。ところがですね、多分皆さんこんな話聞かれたかと思うんですけれども、失火責任法っていう言葉を、もしかしたら聞かれているかもしれないんですけれども、
失火というのは火を失うと書いて失火ですね。はいはい、
そうなんですね。で故意とかですね、重過失でない限り火元は、法律上損害賠償責任を負わないということになってます。
ということはどういうことなんですか？
基本的に自分のところから火を出しました、はい、まあ、近隣のお家にその火が移って被害を与えてしまった場合に、私ども、まあ、火元の人がその近隣のお家の損害賠償しなくていいという法律なんです。
はい
はい、ただし先ほど言ったように故意もしくは重過失でない限りということなんですが、今回このケースはもう明らかに重過失、
重い罪ですよ。これは、はい、
こんな状態でこんなことすればこんなことになるでしょうということは分かるでしょうということで、
うん、
まあ、まあ失火責任法の対象外になりますので、
はい、
まず不動産の仲介会社は損害賠償の責任を負います。
はい
はい、それでも重過失であるかないかは別としてですね、不動産会社が施設の賠償責任保険、こういう名前のものがあるんですけど、これに加入しているとこの保険で、まあ、損害に遭われた人に、損害賠償するということは可能です。はい、
入ってないこともあるんですか？
ありますね。
そしたらどうなるんですか？
これ任意加入なんで、あとはもうすいません、自分ところの会社の資産で払うか。はい、
じゃあ怪我された皆さんへの保証というのは
そこでどう対応するかという、
対応がひどい場合もなきにしもあらずなんですか？
そうですね、保険に入ってないとどうにもならない。ただし、通常火災保険に、まあ、いろんな店舗が入っていらっしゃれば、
はい、
それは自分の家のためにかけている保険ですので、家や店ですね、だからその火災保険から間違いなく出ますので、
はい
はい、そうすると、まあ、被害を被った方でも元通りに戻すということは、うん、自分の保険を使ってやることは可能ですので。
自分の保険を使わなければならないんですか？はいはい、
これもやむなしです。
まだ保険に入っていただけよう
かったと、そういうこと
になりますね、思わなければいけないんですね。
はい、
施設賠償保険、入っておられるかどうか、
はい、
それが確認ですかね。
そうですね、それもそうですし、賠償金額がそれ相応に出ればいいんですけれども、はい、そう出ないケースもまあありますので、うん、やはり自分の身は自分でちゃんと守るということを、はい、お願いしたいと思います。
わかりました、はい。続いて井益さん、どの事項を取り上げましょうか。
それではですね、昨年の末の24日の日にですね、はい、横須賀市で、路上でですね、55歳の男性が泥酔して寝ていて、32歳の女性に、はねられてですね、亡くなったという、この事故についてちょっと見て、
はいはい、泥酔して寝ていた、
はい、うん、忘年会の帰りだったみたいなんですね。で、まあ、その同じ日にですね、まあ、実はですね、別の場所でもですね、泥に横たわっていた60代の男性がタクシーにはねられて、はい、亡くなったという事故もあって、この時期ですね、結構路上にこう横たわっている人がはねられて亡くなるっていうのが立て続けに起こった事故、起こったんですね。
これ加害者になった方も、ね、もうちょっとやりきれないところはありますよね。
どうしてもね、
まさかそこに、人が寝ているなんて思わないですもんね。はい
はい、でこの事故については、まあ、その当然、車の保険に入っていればですね、車の保険でカバーされるんですけど、まあ、これについてはちょっと責任割合ってものをですね、はい、見てみたいと思います。で今回のようなですね、道路でこう寝ていたような人をこう引いてしまったようなケースなんですけど、日中やっぱり昼間ってこう車の運転している人を発見しやすいですよね。でなので、まあ、そうは言っても道路に普通寝ないですから、道路に寝てる人も責任ありますよっていうことなんですけど、一応まあ寝ている人については 30% 基本の割合が、まあ、全面的に車が 100% ってことではないです。
うん、
それでもまあ7割ぐらいこう責任生じてきて、
まあ、前方不注意、
やっぱり取られるんですね。で夜ですとやはりどうしても日中に比べてこう発見しづらいので、はい、その場合はですね、路上にこう寝て、道路に寝ていた人に 50% の責任を問う形になっています。あとはですね、こう住宅街ですとか繁華街、こう人通りの多いところで寝てる人を引くと、やっぱりちょっと運転する人にちょっと責任重くなるんですね。やっぱりそういう人通りになるところは注意して運転しなさいよっていうのがあるので、はい、まあ、日中ですと、車運転している人にですね、5%、 夜間の場合は、まあ、なので、50対50がですね、そこにまあ大体 10% か 20% かかってくるので、車運転している人が 6、7割責任ありますよっていう、そんな感じになります。
県内でもありますが、うん、路上に寝ているとかではないんですが、まさかこんな時間にここを歩いてないだろうというような、うん、状況で、車にひかれてという場合もありますよね。はいはい、でそういう場合はやっぱり車側が、
やっぱり車側の責任が重いですね。
重いんですよね。
圧倒的に重いです。
気をつけましょう、はい、本当に本当に気をつけましょう。本当人事じゃないので、皆さん車を運転されると思いますので、あと夜道を歩かれる方もできるだけ何か光るようなものを持ったりですとかね、
は
い、お願いしたいと思います。
分かりやすいように、
はい、では続いて川尻さんお願いします。
はい、これ神奈川県 の相模原市で起きた、事故なんですけれども、道路にロープを張って、
はい、
でそのロープにバイクが引っかかって転倒して、男性の方が大怪我をしたっていう、
うん、
ですぐにもうカメラで捉えられていたので、
はい、
41歳の男性が逮捕されたということなんですけれども、じゃあその怪我された人、うん、何で賠償されるんだって話なんですが、はい、基本的に個人賠償責任保険っていうのは皆さん入ってらっしゃるケースが多いんですけれども、
はい、
その対象になるかならないかという部分なんですが、
ええ、
これわざとこれロープ張ったらこうなりますよね。
そうですよね、はい、なんで張ったのっていう場所ですもんね。
そうなんですね。だそうなるとこの保険の対象にはまずなりません。
はい、
はい、でそうなるとこれ逮捕されたんでもう犯罪行為なんですね。もう相手からいろんな賠償とかってもう受けられない状況かなと思うので、そうなった場合に今度バイクの自動車保険、
うん、
バイクの保険にちゃんと人身障害補償がつけてあれば、うん、これはもう治療費とか その方が、まあ、怪我で休まれた時の休業損害とか、それから、まあ、慰謝料とか、うん、そういったものもちゃんとカバーされますので。
これもじゃあ自分が保険に入っていなければ保証されないんですか。
はい。
いや
いたたまれない話なんですが。本当です
か。そうなんですか。いやー入っとかないとダメですね。何が起きるかわからない時代ですもんね。わ、はい、かりました。はい。では最後に家木さんお願いします。
はい。同じような形のですね、まあ、あの、犯罪に関わるやつなんですけど、あの、1月1日のですね、あの、原宿の竹下通りで、あの、軽乗用車が次々と、はい、あの、8人ぐらい跳ねたという事故があったかと思います。これもですね、まさしく本人わざとやってますよね、計画的に、うん、
はい、
なので保険ってこうわざとやったことについてはこう出ないんですよね。で同様にですね、先ほども話が出てたこういったケースはですね、まあ、路上歩いてるんですけど車の保険に人身障害保険、うん、さっきあの川尻さんの話でも出てきましたけど、バイクに乗っている人はそもそもこう自動車ですね、バイクも。なのでその自動車、その自動車にこう人身障害保険がついてないと出ないんですけど、今回路上歩いてる人については人身障害保険に同居の家族が誰か入っている、うん、あるいは自分自身の車の保険に人身障害がついていて、なおかつ車乗ってる時じゃなくて外歩いてる時も保証しますよっていう保証範囲の広いものに入っていれば、それでですね、自分の怪我の治療代ですとか、
はい、
仕事休んだあのお給料減らされた分とか、そういったもろもろがカバーしてもらうことができます。
いやー、何が起きるかわからない時代なので、何にどう入ったらいいのかっていうのは本当わからないですよね、
はい、
もうこれはプロの皆さんに相談してこれに入っておかれたら大丈夫じゃないかということで、
はいはい、
今一度自分の身は自分で守らなきゃいけないっていうのが本当悲しいかな、
そうなんですね、
はい、今日のね、4つの事例で分かりました、はい、詳しいこともっと聞きたいという方お気軽にお問い合わせください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 407-1350 です。家木さんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。本当に何が起きるかわからない時代です、損害保険皆さん今一度見直してみましょう。アルム東海の川尻さん、安心グループの家木さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。